皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月29日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、組織を作り直すです。もう本当にですね、今年1年、特にまあ、一昨年の、2007年の例の、サブプライムショック以降ですね、ガタガタになっちゃった組織がたくさんあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、役所は前からそうですけども、それまで景気がいいと言われていた組織なんかもですね、まあ実際中を開けてみれば職場崩壊みたいなのが進んでいた。まあそれはこの2年ぐらいでですね、もう止めようもないぐらいな状況になってしまったと。会社中、組織中どこを見回してもノーメントビー玉ばっかりというようなところもたくさんあるんじゃないかなと思うんですね。さあ、こういうのもですね、やっぱりこの、これから、新しい時代の組織に向けて立て直していかなきゃいかんのですね。で、まず立ち直るか立ち直らないかってことで言うと、やっぱりこの限界を超えたら立ち直らないんですよね。もうこれはしょうがないんですね。やっぱりその、腐敗が止んで、で、腐敗が止まって根元に戻る場合と、そうでない場合ってありますよね。うちもこの間、大谷の園長から面白い話聞きまして、たくあんをつけてたんですね、大谷が。うちの、農園で作った、大根で、しばらく干してありましたよね。で、つけたと。ところがなんか、暖かかったもんで、一時ですね、腐敗が始まっちゃったんだそうです。うわ、大変だと。しかし、その立て直しをしたらですね、腐敗が止まって、ちゃんと発酵に戻りましてですね、美味しいたくあんができたんですね。だからこの、最後のところでですね、実はなんか、腐敗が止まって、また発酵に戻ると。いうこともね、やればできるんですよね。だから組織なんかも立て直そうと思えば、確かに立て直しできるケースもあるんです。しかしね、これはやっぱりその限度っていうものがありまして、その限度を超えてるとですね、もうそれはなかなか難しいんですね。じゃあその限度ってどこにあるかっていうと、まあいろんなケースがあるかもしれませんけども、まあ基本的にはみんなが諦めてるか諦めてないかですよね。やっぱ諦めの気持ちが広がったらもうそれはそれでおしまいですね。例えばもうね、ゴミになると思っちゃったらね、もうそれゴミ箱行きでしょ、みんなね。だからもうゴミだと思ったらそれゴミ箱行きですよね。だからもうこれダメだと思うかどうかのこの境目で、ですからまあそこは本当に組織ごとに随分状況は違うんじゃないかなと思うんですね。例えば村を建て直すっていうのもですね、組織を建て直すっていうことが一つの、まあ、姿のように思うんですね。二宮尊徳のお話はよくこの放送でもしてるんじゃないかなと思いますけども、二宮尊徳さんもですね、財政の建て直し、あるいはその村の建て直しを一生懸命こうやった人ですよね。尊徳さんのこの考え方ってのは非常に終始一貫してましてですね、揺らぐっていうことがないんだと思いますね。で、それ、孫徳さんの考え方を元にこう言うならばですね、やっぱりその、ちゃんとしたリーダーがやっぱりいないところは、立ち直らないですね。藩でも何でも。それからやっぱりその、なんていうんですかね、思いが変わらないところは、やっぱり立ち直らないんですよね。孫徳さんはまずはじめに、とにかく村でも何でも立て直すときに、そのリーダーである、その藩主、が、自分の責任でこういうことになったってことを認めさせるわけですね。それができないと、これはやっぱダメだというわけですね。とにかく、リーダーが悪いから、みんな乱れたわけですから、リーダーが自分のせいじゃないなんて言ってる間はですね、そこは絶対立ち直らないわけですね。ですから、孫徳さんなんか見ても、これはダメだと言ってるところたくさんあるんですね。むしろ、立ち直れると思ったところの方が、少ないんじゃないんでしょうかね。数から言ったらですね。いろんなところダメだと言ってますから、いまいち残ってますよ、孫徳さんが、あちこちから依頼を受けて、立て直しの依頼を受けて断ったその手紙の束がですね、いまいちの、宝徳二宮神社の資料館に、束なんて置いてありますけどね、これだけたくさん断ったんだなと思って、やっぱダメなものはできないですね。 で、やっぱりその、なんていうのかな、やっぱり、本当のリーダーシップが分かってないような殿様のところでは難しいと、いうことですね。じゃあ、まあ、一応それが分かったということになると、次にやっぱり大切なのは、その、収入の範囲内の中で生活をさせるっていう部分があるんですね。これ、分度という言葉を使うんですよ。何時何分の分にですね、度数の度って書いて分度って言うんですね。これは、言ってみれば、その人にふさわしい、この生活の、生活の大きさってな感じでしょうかね。言ってみれば、経常経費の上限みたいなもんですね。これ、なんか最近もとにかくですね、なんかね、緊縮でですね、まあ、緊縮なんかさせられてかなわねえと思ってる人も多いと思うんですが、孫徳さんの場合は、とにかく緊縮しろというとこから始めるんじゃないんですね。やっぱりその、元々のその、ものを生かすっていうものの考え方、徳には徳を持って、接しようというね、孫徳さんの考え方に基づいてですね、要するにそんなになんか無駄なことをするなと、あるいはですね、頭を使って、もう要するに、効果的効率的な仕事をしろと、効果的効率的な、まあ、生活を営めと、そうすればですね、金なんかかけないでね、安いコストで仕事ができるんだということを教えていくわけですね。例えばその、勉強をしないからですね、なかなかその農民もですね、物事はわからない。じゃあ勉強すればいいじゃないかと。しかし勉強するにはですね、その時間がないと。じゃあ夜やればいいじゃないかと。油代がない。じゃあ油なったない自分で植えて取ればいいじゃないかと。まあこんな感じでですね、非常に合理的にね、物事考えて、で、どうすればいいかってことを教えていくんですね。で、そういうふうにやっていきますとですね、実は少ないお金で、かなり立派な生活ができるようになってくるんです。私はよくここで戦略的低エネルギーと申しますが、孫徳さんこそまさにですね、それを一番しっかり本当に実践した人かもしれませんね。今までの様子に無駄を省くということがですね、それでその、ね、本来、そのやるべきこと、本来のあるべき姿に戻すっていうことなんですよね。余計な金やですね、余計なその、ものがありますからね、本来あるべきところからその人や組織の生活、仕事がずれていくわけですよね。それをこう元に戻しちゃうわけね。本来あるべき姿に。だから、契約ということを言ってますけども、その、まあ、裏側ではですね、要するに本来あるべきところに戻すわけですね。エネルギーが少ないからこそですね、その本来あるべき姿に戻っていくと。かけるエネルギーを減らせばですね、本来の姿が見えてくると。まあ、そんな感じなんじゃないかなと思うんですね。で、そうやってとにかく、その、本来あるべき姿に戻しちゃうと、まあ、そこで、その人の生活が一応固まるわけですね。収入の範囲内で生活できるという感じになりますね。当時もやっぱりですね、その、世の中乱れてまして、世の中乱れると、やっぱりその、博打をみんなやるんですね。今もそうですよね。なんかその株だとか、為替だとか、博打やってる人多いんですけども、あれやっぱり全く同じですよね。当時もそうで、本当に貧しい人が博打なんですね。お金持ちはまあまあいないわけですね、当時ね。で、貧しい人がですね、生活かけて博打やっちゃうんですよね。で、博打負けると逃げちゃうんですね。なんかそういうことがやっぱり非常に当時も多かったようで、だからやっぱこの、まともに働かなくなっちゃうんだね。博打の勝ち負けで生活、仕事するようになると、まともに働かなくなっちゃうんで、本来人としての役割は果たさなくなるし、それから、まあ、当時農業社会ですから、畑や田んぼもですね、本来あるべきように使われなくなるわけですね。こうして全てのものがバラバラになって、言ってみればリーダーシップが崩壊して、みんなが不況で厳しくなるわけですから。だからそういう意味では、その、ね、はじめにまずしっかり教育をさないかんですね。で、その教育の基本はやっぱりこの人徳なんですよね。本だけ渡したってダメで、やっぱこう目の前でですね、こう言って指導しないとダメなんですね。だからこの孫徳さんの、まあ、やった立て直しってこう見てるとですね、孫徳さんがいなくなった後、うまくいかなくなっちゃうのよくあるんですよね。あるいはね、こう孫徳さんがいろいろ言うんだけどもですね、結局ね、理解できないっていうか、結局この贅沢を忘れられなくて、元に戻っちゃうところもね、決してあれ少なくないんですね。だから本当にこの世の人たちをですね、こう救うっていうのはですね、そら、簡単にできることじゃなくて、だから孫徳さんも相当な試行錯誤をね、実際にはしてるんだと思うんですね。 まあでも言ってることやってることはこの終始一貫しておりまして、要するにもう本人が行ってね、孫徳さんが現場に行ってちゃんと見回りをして、それでこの教えていかないとやっぱり成功しないんですよ。本渡してさ読んどけってのかじゃねえ、これ絶対成功しない。だから今もそうなんですね。組織の立て直しをしようと思えばですね、やっぱり現場なんですよ。リーダーが現場に行ってね、人とはやっぱこう接してですね、接する中でやっぱりこの物事を伝えていかなきゃいけないんだと思いますね。まあなんかこのインターネットだとかですね、こういう便利なものはあるんですけどもね、本当にこの組織の立て直しをしようと思ったらね、メールじゃできないんですよ。やっぱり人と人が顔を合わせていかないとダメなんで、まあそういう意味ではものすごくアナログな仕事ですわね。要するにもう、言ってみれば、ね、漁師の世界を相手にするわけですから、ね、思いが先に、通じちゃうわけなんで、だからその、ね、こうあるべき姿だと、こうあるべきだとかいうようなね、原子レベルのね、話をしてんだらね、ダメなんですね。やっぱりこの、どういう結論なのか、右に行くか左に行くかはですね、その時になってみないとわからないような、それが漁師の世界ですから、まあ、そんなもんだと思ってですね、まあ、とにかく、立派な、人になるべくですね、なるべく努力させると、勉強させるというところが全ての基本なんですよ。それから今度やっぱり、そうやって生活の立て直しができたら、次に今度はあれですわね、やっぱりその貯蓄をさせんですね。新しいその仕事を増やすためには投資しなきゃいけませんでしょう。で、その投資の元は貯蓄ですから、貯蓄をちゃんとさせるんですね。これはやっぱり非常に重要なことで、ですから少しでも貯蓄できるようにして、で、貯蓄をみんなでこう持ち寄って、あれですね、今でいう信用組合ですよ。日本で最初に信用組合作った人ですけども、まあ、孫徳さんその信用組合を運営したんですね、これ。で、ほとんど貸し倒れがなかったんですけどね、すごいですよね。まあそこでとにかく、お金を融資してね、で、みんなでこう返してもらうと。で、その原資をどんどん大きくしていくと。それで新たな投資をやっていくと。まあこういうことをずっとやってたんですね。で、孫徳さんのこの融資の基準ってこれもちゃんと残ってまして、連帯保証人なんかもあるんですよね。しかしそれはね、信書を潰すような巨大な保証をみんながするってんじゃなくて、結構この分散してますから保険近いようなもんだと思うんですね、あれ。みんなでこの、なんて言いますかな、貸し倒れ保険をやってるみたいな感じなんだろうと思うんですよね。で、融資の一番の基準はですね、そのお金借りる人の見識なんですね。お金を借りる人の見識がお金借りるふさわしいかどうか、それをみんなで見るんですね。あれ確か投票かなんかで決めるんですよ。投票でですね、これいいか悪いか決めるんですね。だからその進駐軍が日本に入ってきた時に、日本で初めて民主主義をやった人って進駐軍が認定するんですね。アメリカの占領下のに発行された1円のお札がありますがね、そこに二宮尊徳の絵が描いた1円札があるんですよ。ね、二宮尊徳とね、戦前の軍国主義のと同じように捉えられちゃうことがあって、それは非常に間違いなもとで、反対なんです。二宮尊徳がですね、進駐軍はこれは素晴らしい人だと認めた人なんですよね。まあ、そんなこともあって、とにかく信用組合みたいなものを作って、このみんなで、この投資するんですね。だから、やっぱりこの生活の中にはですね、この投資みたいなものができなきゃダメなんですよね。うん。今その貯蓄率が日本でもどんどん下がっちゃったでしょ。こういうの空約わずって言うんですね。空約わずはですね、本当にワーキングプアを生むだけなんですよ。ワーキングプアで、もう本当に明日も、ね、どうなるかわからない状態に追い込んでしまう。だからもう、やっぱりこれ、ね、組織の問題であり、産業疲弊の問題なんですね。で、やることがもうなくなってるわけですよね。昔みたいにね、なんか農業生産を拡大していけばなんとかなるという時代じゃもうないわけですから、量だけ作っててもしょうがないわけでね。何かやっぱりその価値あることを考えてやっていかなきゃいけませんから、まあそのための様々なこのいろんな取り組みはですね、国レベル、産業レベルで進めていかないといけないですね。だから、まあ本当に私前から言ってる都市の再生みたいなこと、新しい都市と田舎を作る、まあそれぐらい大きなですね、パラダイムを持ってきて、 まあ、みんなの力を結集してですね、新しい、国づくりをすると。まあ、そういうような、やっぱり話にしていかないと、実際にこの投資すべきものが見つからないんじゃないかな。まあ、そんな感じがしますね。しかし、まあ、当時はこの儒学というですね、一つのものの考え方の中にいたわけですけども、しかし実際にはですね、医療にしろ、それから工学系のことにしろ、西洋の科学は随分入ってるんですね。だから当時の人たちも必要に応じてですね、いろんな西洋科学なんか使ってきたんですが、しかし非常に大事なことは、やっぱり、その自分の価値観の基本というところはですね、やたらにこの外のものにしなかったってことですね。飲めや歌え、ね、明日はどうなるかわからんから、まあ今日は飲めや歌えやという、そういうその価値観で生きるってことは非常に恥ずかしいことだとされていて、やっぱりその意味あることのために生きれないといかんと。その辺のその、まあ、魂の部分ですね。魂の部分については、しっかりとこの、今までの規範を守って生きている人が当時はやっぱ多かったようですね。だから明治時代になってもまだそういう規範残っている人たち多かったですから、まあ、明治という日本もですね、まあ、ちょうど坂の上の雲やってますけども、その辺に格好ついてきた。でももう、特に戦後の日本ですよね。戦後の日本は、その人々の価値観そのものの中からね、戦前まで続いてきた、まあ一つ連綿としたですね、まあ道徳みたいなのもなくなりましたから、まああと崩壊するのも早かったという感じですね。まあそれでもまだ昭和は良かったのかな、やっぱり平成に入ってからですわね。よく最近話題になる言葉で自己愛性、性格、人格障害ってありますよね。この間の土浦の事件もそうだったと言われてますが、まああれ本当かどうか、専門家でも判断が分かれるようですが、とにかくその自分が、その、素晴らしくないと気が済まないってな人が最近多いんだって言うんですね。そんなに最初から素晴らしい人なんかいるわけないのにですね、とにかく自分が輝いてないと気が済まない。そういう人が多くてね、困っちゃうらしいんですね。まあアメリカなんかだと昔からそういうタイプの人って結構いてですね、まあ調子よくですね、自分がなんかかっこいい時だけ出てきてそうでないとどっか行っちゃうと。そういうタイプは昔からいたと思いますけども、結構いたと思いますけども、なんか最近日本でもそういう人が急激に増えてるみたいですね。やっぱなんつうのかな、全然揉まれてないんでしょ？やっぱり揉まれていないもんで、その人自身がやっぱり未熟なまま大人になっちゃうんですよね。赤ん坊のまま大人になっちゃうっていうのかな。赤ん坊のわがままなまま大人になっちゃうっていうのは、なんかそんな人が随分多いですね。で、結局ですね、やっぱ組織を立て直すとかもね、その一人一人の人を見たらね、そんな状態なんですよ。ですから、まあ、本当にそういう人たちが気持ちが変わっていくにはですね、すごく長い年月がかかるんですね。だから本当に今我々が直面していることというのは、この年の歴史の中でも非常にですね、大きな変化なんじゃないんでしょうか？形はあんまりね、その急速に変わらないように見えてるかもしれませんが、人々の気持ちだとか思いだとかいうところはですね、ものすごい変化なんじゃないんでしょうかね。だから当然その変化の中でね、よそにそれちゃう人も多いわけですよ。よっぽど自分ということをしっかり持ってないとそれちゃいますよね。まさかという言葉がありますけども、やっぱりその普段から怖い話とか、怖いことを考えてるとですね、まああんまり怖いことに陥ることはないんですね。しかし普段からあんまり何も考えてないとですね、いきなり大変なことに落ち込むわけですよ。で、大変なことに落ち込んだ時にそれちゃう人が結構多いんですよね。ですからやっぱりね、当然人は生きる時にはですね、用心しながら生きなきゃダメですね。飢饉ってありますよね。江戸時代孫徳さんは飢饉なんかもよく当てたんですね。いろいろ前兆があるんですね、飢饉にもね。春食べたナスがもう秋ナスの味がして、これ偉いことだっつんで、火を植えさせて、急遽ね、米を抜かして火を植えさせて、とにかく飢饉を乗り切ったっていう話も伝わってるぐらいですからね。恐慌なんかもそうなんですね。よく見て勉強してるとわかるんですよ、これ偉いこと来ると。ですからその備えをちゃんとしとけばね、まあ飢饉だとか恐慌だというのもですね、ある程度この想定の範囲内に収まっていくんですね。まあしかしそういうことってですね、まあ今の日本を見てると、できる人とできない人の差がね、あまりにもやっぱ大きいですね。やっぱりですから、この組織の作り直しというのはですね、ものすごく大掛かりなことなんだなと思うんです。 だからあるとこまで行ったらもう腐敗が止まらなくなる。もう腐敗どころかですね、水気も全部なくなっちゃってですね、もうカッチンカッチンのですね、ミイラみたいになっちゃってる組織もありますからね。まあ、それはもうどうしようもないですわね。だからまあ今年はそういうことがね、もう来年に向けてもうこれはいかんなというものははっきりと見えてきた組織、それがたくさんあると思うんです。反対に元気のいいところはやっぱ出てきましたよね。ここに来てね、ああ、なるほどな、こういう組織が強いようになるんだなってのも出てきましたね。まあ来年以降はそれがね、本当に形になって出てくるんじゃないかなと、はっきりと現れてくる。まあ世界秩序も含めてね、そういう時じゃないかなと思います。どうぞ皆さん来年もですね、お元気にご活躍ください。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、組織を作り直すということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。